皆さんご機嫌いかがでしょうか。 FM 彦根聞いて安心暮らしの法律相談室、この番組では暮らしの中の法律トラブルや疑問を西明法律事務所の二宮健二弁護士と私北川が一緒に分かりやすくお伝えしていきます。本日のテーマは相続における寄与分です。では二宮弁護士、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて本日のテーマは相続における寄与分ということなんですが、寄与分というのはまた私初めて聞いたんですけれども、どういったものか教えていただけますか。
はい、寄与分というのは相続財産に関するもので、相続人が非相続人の財産の維持とか、あと増加に特別の貢献をした場合とかに、法定相続分のほかに相続財産の一定割合とかを追加で与えてもらえるっていう制度になってます。
相続財産にそれは上乗せしてもらえるっていうことなんですか。
そうですね、非相続人 の財産とかにですね、特別の貢献をした相続人に対してはですね、寄与分として法定相続分に少し上乗せして相続財産が渡されるってことになります。
それは一体どういうことをすれば相続財産に上乗せをしてもらえるんでしょう。
特別の寄与を行ったと認められることが必要で、大まかに言いますと5つの種類があります。
5つの種類があるということで詳しく教えてください。
はい、まず1つ目がですね、労務の提供っていうことで、非相続人とかがですね営む事業に対して労務を提供したりした場合が該当します。
はい、
で2つ目がですね、財産とかを給付した場合になっておりまして、非相続人にお金とか金銭を贈与したりとか、不動産を無償で使用してもらってたり、そういった場合などが当たります。で3つ目がですね、療養看護で、非相続人の介護とかをしていた場合、例えばですね認知症の非相続人を介護していたりとか、そういった特別 の介護をしていた場合に該当してきます。で4つ目がですね、非相続人を扶養していたってことで、その扶養っていうのも相続人が通常の扶養義務を超えて特別な扶養を継続的にしていたっていう場合が該当してきます。
はい、
で5つ目がですね、非相続人の財産を管理していたっていうことでになります。非相続人の不動産とか、預貯金とかそういった財産を、適切に管理して財産の維持とか増加に貢献してた場合は寄与分として認められる場合があります。
なるほど、今おっしゃっていただいた5つもの分をした場合は相続財産を多くもらえるということなんですね。
そうですね、そういった場合があります。
はい、
ただ寄与分が認められるためにはその特別の寄与っていうことでが必要で、通常期待されている程度の貢献っていうのを超える必要があるっていうことが要件になります。
なるほど、通常期待されている程度を超える、ちょっとまた難しいですよね。
そうですね、例えば、夫婦とかですと、夫婦にはお互いが協力して扶助する義務っていう相互協力扶助義務っていうのが法律上認められていますので、
はい、
夫婦として当然の助け合いっていうのは特別の寄与にはならないってことになります。
はい、
そういった一般的な夫婦の助け合いを超えた場合、助け合いを超えた扶助とかをした場合に認められるっていうことにはなってきます。また特別の寄与と言えるかどうかっていうのは寄与したといいますか、貢献したことが無償かどうかとか、あと継続して行われてたかとか、専属的に行われていたものかっていう点も考慮されますので、例えばですね、労務を提供していたっていうことであっても、給料とか対価をもらって事業とかを手伝っていても特別の寄与というふうにはされないことがあります。
そういうことなんですね。いろいろハードルがあるということなんですね。
そうですね、その他にもですね、寄与行為によって非相続人の財産が維持されたり増加したっていう、そういった事実が必要になってきます。例えば非相続人の事業を手伝っていても、財産が減少していたりしたら寄与分っていうのは認められないってことにもなってきます。
なるほど、
またですね、寄与行為と財産の維持増加っていうのに因果関係っていうのがあることを求められまして、例えば非相続人を、介護とか看護をしていたとしても、非相続人が喜んでいたっていうだけでは実際に財産が増加とかしていないってことなので、寄与分が認められないっていう可能性とかも出てきます。
難しいですね。 財産の増加に貢献しなければならないってことなんですね。
そうですね、実際に財産が増加したとか、まあ、財産が維持されたっていうことがないと難しいってことにはなってきます。
はい、
あとそれとですね、この寄与分っていうのが相続財産の上乗せっていうのが認められるためには、この相続人、非相続人の相続人であるってことも必要になりますので、
それは必ず相続人じゃないとそうですね、ダメだっていうことですよね。
例えばですね、夫が亡くなって、妻と子が相続人っていう風になっている場合に、この寄与分っていうのが認められるためにはですね、妻と子だけっていうことになります。
はい、
相続人になっていない兄弟とか、あと親戚などが特別の寄与をしていたとしても、この寄与分っていうものは認められないってことになります。
そうなんですね。寄与分認められるためにはいろんなハードルがあるということなんですよね。特別の寄与を行っていた場合は、実際どういった手続きで相続分に上乗せをしていただけるんですか？
特別な寄与を行っていた場合、相続分に上乗せされるってことがあるんですけども、またこういった特別な寄与、貢献とかを行っていたっていうだけで自動的に上乗せされるっていうわけではなくてですね、本人が特別の寄与をしたっていうことを主張して、相続分を多めにもらう権利があるってことを主張する必要があります。
なるほど、自動的になるわけじゃなく、自分がちゃんと主張しないといけないんですね。
そうですね、
はい、
本人がですね、非相続人に対して特別の寄与をしたっていうことを主張して、遺産分割協議とかの場においてですね、寄与分を求めるっていう形で話し合いを行って、相続財産の増額をしてもらうっていうことになります。
遺産分割協議で認めてもらうっていうことなんですよね。遺産分割協議は相続人の間での話し合いってことですよね。
そうですね。
もしその遺産分割協議で寄与分を認めてもらえなかったらどうするんですか？
そういった場合ですね、相続人の間で寄与分の話し合いがつかないっていう時は、家庭裁判所に対して寄与分っていうのを定める調停を申し立てるってことができます。で、この調停でもですね、寄与分が定まらなければですね、裁判所が特別の寄与の内容っていうのを審理しまして、裁判所が審判によって寄与分を決めるっていうことになります。
当事者でまとまらなかったら、最終的には裁判所が判断するということなんですね。
そうですね、そういうことになります。あと、それとこの寄与分っていうのは、相続開始から10年以内に請求しないと、基本的に期間経過によって主張ができなくなってしまうので、注意する必要もあります。
時間的な制限もあるんですね。
そうですね、
もらえると相続財産に影響してくるので、特別の寄与をした人はしっかり主張した方がいいということなんですね。
そうですね、しっかり主張した方がいいっていう形になりますね。
はい、なかなか、まとまりにくいという点もあるかもしれないですけれども、とりあえずしっかりと主張するということなんですね。
そうですね、
わかりました。本日は相続における寄与分についてお話を伺いました。二宮弁護士、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は滋賀弁護士会所属、債明法律事務所の二宮健二先生の協力でお送りしました。彦根市の債明法律事務所では、身近で相談しやすい弁護士を目指して、離婚、相続、不動産、交通事故、労働、慰謝料請求など日常トラブル全般に対応しております。初回相談は40分無料。法律トラブルでお困りの際は、彦根市の債明法律事務所へお気軽にご相談ください。